2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
いや、だからぶっちゃけ鹿島ぐらいしかそういうね、あのまた選手がね、あの引退した後にこのクラブに戻ってできれば働きたいとか、あ、気持ちよく移籍するっていうことをずっとやり続けられてるクラブなんて、まあ、鹿島しかいない。だってかと鹿島は変わってない。
余裕があるんですけどね、
鹿島で変わらない。
変わらない
経営の体質から何から何まで、あの茨城の政治文化も変わらないし、ね、だけど J リーグのこの各クラブ各都市もう何ですか、乱高下のように変わってますよ。
逆にほらね、横浜っていうのは街が変わるから、いろいろね、あんなこんなドンドンドンドン、
皆さん記憶が新しいかも。
そうそう、だ
から鹿島ね、天皇の鹿島だって有料道路が払わなっちゃったんだよね。100円のとこで金取んなくなっちゃったんだ
よ。いやいやいや、
ある種とかある種日本のこうローカルな地方都市のにある J1 クラブも、うんもうレアケースであるビジネスモデルを確立してるのは僕は鹿島だと思ってて、これを他の大都市のじゃあ J1 クラブとか、ましてはこうちょっとマリノスの話に絞れば、つい最近までですね、みなとみらいにクラブハウスがありですよ、あれはだからあの
日産自動車
ですよね、あれね。でもその日産自動車自体が資本から引いていくもそうだけど、もう練習場はなくなりね、その外資、実質外資が入ってくるみたいな、もうこう激動ですよ。もうヴェルディなんてもっとすごいですから。つまりそんなことは多々ある。
なるほど。
つまりまだカオスなんですよ、ね。
鹿島がある種の奇跡でしょ。
あるじゃん。
変わらないいいものが偶然変わらない街に根付く。
そう、だからいい意味でも悪い意味でも言うんですけど、ある種のもう超保守なんですよ。茨城鹿島って。
で、それをね、もう僕は定点観測で見てきて、
見てるからね、
それを誰が作ってきたのっていう話になってくると、僕はサポーターが作ってきたっていう自負はある。自負というかその見方ができる。それはそのクラブのとの成り立ちも違うんだけど、そういうところがあるんだけど、でもマリノスだけじゃない。25年 J2 に落ちてない。
そうですね、鹿島と
マリノスだけでしょ。
そうか
ついにそうなのね。
そうやって考えるとそうやって考えると鹿島に並ぶべきそういうそのなんか伝統を持つクラブが、まあ浦和がまああったとしても、もうそろそろ横浜っていうものが確固たるものがなんかこう持ってないと、俺なんかこの国のクラブやべえなってやっぱり思うんすよ。そこをね、なんか僕がそのマナブの批判をし、マナブに対してに違和感を持ってることをサポーターの批判だって、まあ、取って、逆に言うとサポーターもっと自立し考え方を変えてくれよっていう、なんでもっとこう、あ、俺自称妄想、自分たちが作ってこれなかったクラブを妄想する方に目がいかないのかと。学ぶしね、ロベルト佃田しねっていうところから変わんないのかっていうところが僕が一番こう憂うところなんですよね。
でもあれなんじゃないの、やっぱりその結局ね、そうと分かってる人も多いと思うんですよ。去っていく彼女をね、いいよ幸せのためだろって男気出して、こうやって送り出すべきなんだよ、彼女の幸せのため、そして俺の幸せのため、そして彼女がいつか戻ってくる可能性を残すためには、今こうやって送り出していけない、涙をのんで何も言わずにってで一人で海に駆け込んでね、チェキシャー、ここがツイッターですよ、ここがツイッター、
そう、夕日が沈むって言ってる、
このシーンがツイッターの、そこ追いかけて、友達来ちゃってたな、男らしくないの、もうそれダメだよ、マジで 幸せになんないかなって理屈感って言っちゃダメなんですよ。
それは浜辺でごめん披露してるおじいさんです
。そういうこと、そういうこと。
ただね、
若者みたいなね。
ただその、
そこ捕まえちゃダメ。
そのね、そうそう、言うの分かんない。その今、吐きだめの、SNS がすごい力を持つんだよ、今。
まあそうですよね。
この時代、この SNS の吐きだめのところに、本音を書き込んでいたら、これはね、もう大きなダメージになると思う。まあまあうね、だからそこは我慢せやっていうところはあるんですよ。
相当真面目ですよね。
僕所有相当はあの未来予想というかあの予知能力者として憂いてるっていうくらいなんで、今すぐマイノスがなんか瓦解するとか来シーズンサポーターが激減するっていうそんなことではない。っていう
ね、まあ分かりますけど気持ちは分かりますけど相当真面目すぎて遺跡って基本的にエンターテイメントだと思うんですよねだからこの遺跡はサポーターにとって好ましい遺跡
男気あるなあの人
でこの遺跡はサポーターにとって好ましくないからブーイングする遺跡っていう風にそれぞれがエンターテイメントとして消化しているからそんな真面目にこうやらなくてもいいんじゃないですか。
それは日本のサッカーがねちゃんと自立してるサッカーであるんだったら僕はそれはそれで OK だと思う。
それはいい議論ですね。非常にいい議論です。
こんなに幼いサポーターがふにゃふにゃしたサポーターがいっぱいいてね
そんなことない。
それが本当にこのサッカーのためになりますかっていう J リーグ理念理解してますかっていう話です
よ。ヨーロッパも幼いですよ、ね、サポーター皆さん。
そうだ、その通りで、世の中の8割はそういうタイプの人間なんですよ。ファッファッファッファして生きててね。で、まあ世界もきっとそうじゃないかなっていう気はするんだけど、すげえ有名な話だったら、FC バルセロナからね、レアルマドリーにね、フィーゴっていうポルトガルのね、あの選手が行った時にもあのクラシックの時に豚の頭が投げられるっていうね、うん、大騒動、うん、でじゃあその時のバルセロナはどうだったのかとかその後どうなるのかとか、まあ、長いスパンで見ると、まあ、目標の言葉を借りれば一種のあれもエンタメなのかみたいな、うん、豚の頭を投げれる機会みたいな、
うん、今後ね埼玉の方がどこに行くか分からないもしかしたらマリノスに戻る時は来るかもしれない川崎で決めたあの時のあのゴール、うん、そしてマリノスに戻ってから決めるあのゴールとかに意味合いが出てくるっていう意味ではそれはね一個あれかと思いますけど、うんまあ、相当やっぱあの J リーグ全体のね盛り上がりといいますかねその、
今後例えばダゾーンマネーを使って、ね、J リーグがその少しこうなんていうの、あのお金が回るようになってきたら、まあ、さっきおっしゃってたように遺跡も活性化してくるしそういった部分もあるんだけど自分たちのホームタウンにある町のその遺跡がその町のクラブから出て行ったり入ってきたりするのをエンターテインメントだっていう風に捉えられる視点がこの程度だったらあプロレスとして成立しない。
いやいやいやいやだっていやいやそれはね現実離れしてますよ。なぜかっていうと、横浜 F マリノスと川崎フロンターレの試合を、まあ、神奈川ダービーっていう人いるんですけど、まあ、僕はダービーだとは思ってませんけどもこれやっぱり選手が川崎に何名か移籍して、まあ、いわゆる遺恨っていうものが生まれてからもう飛躍的にアウェーに応援に行く人の数増えましたよ。
なるほど。轟きに行く人
あと川崎フロンターレのサポーターってやっぱり轟きが好きだからアウェーってあんまり行かなかったんですけど、うん、日産スタジアムも最近ものすごい数来ますよ。
なるほど。
これはやっぱりその移籍によって相当が言うプロレスができているっていうところになりますよ。
だから因縁マッチと化してる。
因縁マッチと化してますよ。例えば昨シーズンの日産スタジアムの岩田戦、中村俊輔初めて来ます、はい、まあお客さん入りましてえらい盛り上がりでしたよね。
それ入ります
わ。やっぱりそれはねもう成立している、十分にも成立しているからそれほどね J リーグのサポーターは幼くないですよ。っていうかまあサッカーのサポーターみんな幼くて好き放題やってるので、もうそれがこう例えばヨーロッパと比べて幼いとかそういう話ではもうないと思うんですよね。結構楽しかったですよ岩田戦日産スタジアムの。
意外とだからね FC 東京とフロンターレって意外と因縁マッチになってないよねみたいなね、うん、なんかコンセプト中途半端だなクラシコたまたま
ちょっと因縁が欲しいところなんでしょうね。そこはね、
なんか、うん、 マリノスとフロンターレのなんか、うん、あの外野だからね、僕らはね、あのパチパチやってんなみたいな、
もうちょいパチパチか欲しいですね、玉川
君に関して。 J1 だからね、うん、僕らの義勇軍でよく言ってる J2 以下はそんなの一切いらないんだけど、まあ、J1 だからプレミアムなリーグだから、うん、あ、その今目標が言ってたようなね、うん、マリノスとフロンターレのバチバチ感は近年ね、事例が多いから、本当はこう川崎と横浜を人が行き来するから、かかか、だからそれを玉川クラシコと銘打ってるかのクラブと比べるとねえなみたいな、うんうん、J1 だからねこれは、うんうん、ポイントは J1 でっていう意味で、うん、J2 以下は絶対無理だから、
うん、これね、でもそのあの食い下がっているようで申し訳ない
けど、いやいいですよいいですよ、相当今日すごくいいですよ、ね、どんどんどうしよう君相当にね、ツイッターで文句言ってください、これからもね相当の放送が熱くなる、そうそう、これもう本当始まった頃のね、ストロールニューヨークの熱が戻ってきた、どんどん相当に毒づいてください、これからも、もう君たちにかかっている、
でも ね俺がその
今日の放送を聞いてちゃんともう一回毒づけよ
今日ね、目標にね俺があの絡んだらマリノスのサポーターが燃えちょっと燃えたじゃない、ああこれブログ読んでもらえたでしょ燃えた方がいいんですよ、
やっぱ燃えた方がいい
んですよ、燃えた方がいいんですよ、
やっぱ燃えた方がいい
んですよ、だからいや相当だから切り口論点も一つの論としてはありだから
いい
それで波紋ね、サッカーファンをね、
いやそうそうそう、今だって目標へのね、その、うん、あの反論っていうか、その相当がその熱をね、うん、あの引っ付けたことによって出てきたのを聞いたり、相当がそれに返すことを聞いて、また僕やっぱサッカー面白いなってね、
そうそうそう、
ライト目線から思うわけですから、
その、何て言うんだろう、これあの日本人のメンタリティ、
ずっと喋りてるのか、今日は喋りてるいい感じで言えばずっと喋りてるのか
そういいですよ、
今日は、ね、
今日はいいです、
今日はすごい喋りたい、
喋らせて、
あのね、日本人のメンタリティーでまたこんなちょっとこう切っていくと、日本人のメンタリティーってあのこれ日本のこの、まあ、最近のなんていうのかな、就職の慣習もそうなんですけど、その終身雇用制度が崩壊しつつあると言いながらも、割と終身雇用にこだわってるじゃないですかそうは言ったって、日本とあの韓国だけなんですよ、一括採用、新卒の、へー、新卒の一括採用って日本だけなんです
。4月にバシッとこ
れ4月がバシッてて入社式でやってて、みんな同じリクルートスーツ着てっていうやつは、
そうなの、
そうそう、日本と韓国だけなんです、一応僕 この道の筋のプロスペシャリストなんで、
今国会のテーマだから、
そうそうそう、
改革みたいなね、
同期とかいないわけ、同期で飲み行こうよ俺酔っちゃってみたいな、ないわけ、
ないない
、本当
ない、あの、いやだからそれぞれ
厚木の方とかに研修所とかもないわけ、
ないないない、
そうな
の、いや研修所はあるかもしれないけど、それぞれは自分
構成施設みたいなのはテニスコートは
ないな、
ない
そういうのも
ない、それないんだ、
それがそのいわゆる福利厚生の原型となる実業団の元なんです。
ああ、なるほどなるほどなるほど、
わかる、
はあはあはあ、
だそういうのがいまあ、未だに日本のそのなんていうの、風土慣習としてあるわけ、
で新朝礼は朝礼、
朝礼も日本だけ
なの、朝礼も日本だけなのね、
そうそうそう、あんなね、
そうだね、
ホンダロックみたいにラジオ体操から始まるのはね日本だけよよくさ、
腰折ってすいません、
工場でね、あのあれじゃない、ラジオ体操してるじゃない、
腰折れちゃって完全に
それで
アマゾンとかやってなさそうもんね、
え、
グーグルとかアマゾン
そういう朝礼やってもんねはいとか言ってさ、カプチーノ持って適当に入ってくるみたいなさアマゾンで朝礼やんないでしょ、
やんないよね、やんないね、
分かる分かる、それがそのこの今回のその
作業、何を言おうとしたか忘れちゃう、
フライを安くすることで
君がね横から
明日届く会員を増やす、聞いてはグーグルに勝つ、
グーグルに勝つ、言ってないです多分、
言ってないと
思う、シャカンっつって言ってないです、
言ってない、あのヤフーでさえよ
ヤフージャパン、
ヤフージャパン、ソフトバンクでさえね、あのソフトバンクの社員向けに東京ドームでソフトバンク戦やるんですよ、ソフト、そうだよ、そうそう、楽天の社員向けに半分以上が楽天の社員が入る楽天戦があるんですよ、
すごい、
これはあのサッカーと野球は全く違うくなってきてるけど、そういう小慣習というか、まあ、あのいわゆる風土、企業風土を作る慣習がいまだに残ってて、自分の息子が楽天に入ってほしい、ヤフーに入ってほしいってやつはまだ日本中に腐るほどいる、どっちかというとどっちか
8割でしょ、
8割9割がそうなの、あ、俺だ、じゃあ大学慶応でお前どこ行くの、いや俺楽天受けましたよっていうようなのが今のこういうその 流れの中で終身雇用制度に対するこのなんていうのかな、憧れみたいな、寝るなライト、
寝てない、ちょっと休んだっていいでしょ、顔ぐらい音で撮ってるまたここ編集しない
で、そうそうそうそう、はい、終身雇用がない、
終身雇用制度に対する憧れがこうあって、
あるよね、
あってね、うん、あって、そう言ってなんとなくその野球においては、はあ、そのどっちかというと生え抜きで終わる、はあ、例えばジャイアンツみたいな感じで、うん、高橋由伸が入ってそのまま監督になる美学が通ってたりとか、うん、今でこそまあ動くるけど、うんうん、そういうのってやっぱりどっかしら日本の美学としてあるわけ、うん、じゃなきゃ黒田がメジャーから戻ってきてっていうやつをやったりだとか、新井が阪神から戻ってきたんだとかっていうところ、
だから古巣なんていう日本語がある
んですよ、そう
そうそうそう、そういうことでしょ、日本が作った文化でしょ、
そう、美徳とするような
っていう、ね、
っていうところは、うん、日本のスポーツビジネスにおいては切っても切れないっていうところが僕はあると
思う、なりきれないよ、
だからあの中日ドラゴンズの生え抜きだった星野選手さんが楽天で胴上げされてる時になんか違うっていうちょっともやっとするみたいなところも、まあ優秀な監督だからどこ行っても優勝する力量はあるでしょう、
はいはい、
だけれどもあの中日の星野選手さんってイメージはどっかにあったりとかっていうところもあるよね、中日ファンはいまだに多分、うん、あの星野は
いやだから中日あの要するに貸してやってるぞぐらいの気持ちでしょ、
そうそうそうそう、
阪神にちょっと行って楽天行ってみたいなね、
うん、
でも心は中日名古屋だよみたいな、
ね、っていうところがあるじゃない、そういう日本の文化としてやっぱりあるから、うん、そういったところを例えばあのシティみたいなその ドラスティックな数字の部分で改革していくのも一つの手法としては僕はありだと思うし、うん、そのダゾーンのお金でやるって言って国家は日本人のその元になるものっていうところをどっか持っとかないと、うん、それこそ勝った負けたでこう右往左往するような
二号周三、
二号周三するようない
やじゃないですよね、外今言ったら右往左往ですよね、
そうそう、
もう来年から次の甲子園から伸びますから、
新語、
新語ですよ、
二号流二号
二
号流三、
今の外が言ったみたいなことを含めて右往左往
ウゴ硫酸しちゃうよっていう
硫酸っていうのはあの胃の硫酸が出ちゃってる
硫核酸の核を抜いた感じ
1006
醤油すいませんね、話がそういうことばっかりでね、いやだこれ先週の続きでやっと戻りましたよ、だからシティのようなドライな、うんね、あの外資が入ってきた移籍打造マネーの時代になりつつあるかもしれないけど、いまだ日本は
サポーターのその骨子とすれば、うん、僕はそういうところを持っとかないと、僕はジャイアンツっていうチームはそんなに好きではないけれども、うん、ジャイアンツはジャイアンツのそのポリシーがあるじゃない、うん、生え抜きじゃないと監督にできませんよとか、ひげ生やしちゃいけませんよとか、うん、若手は育てずしてそこから外から取ってきますよとか、
企業文化だから
あの、ね、そういうところがこうなんとなくこう入ってるっていうところを、うん、なんかやっぱりこう企業が持ってる哲学とサポーターが持ってる哲学がすり合わさってるっていうところ、
なるほど、
そこをやっぱりどこのクラブもやっぱりもうそろそろ持たないと、
なるほど、
これは俺はちょっと
やっぱヤンマーキスとかそういうこと、
ね、そういうことだよ
要はね、パナソニックキスとかね、
そうそう
そうそう、そういうの好きなんね、
好きなんで
相当って今そこにあるサッカーを愛する割には相当プロ野球文化好きですよね、
大好き、
ちょいも
そう名言があるんですよ、
そう
俺野球のが好きだって言ったことある
実はね、相当はね、サッカーで野球が好き
そうなんだ、
そう
今ね、全て腑に落ちました
そうなんです
そう
でもね、これ片やもう一個超フォローしますけど、日本の、まあ、J リーグ、プロリーグできて20年だけど、サッカーの世界も実はその社会人、つまり企業のチーム、つまりヤマハ発動機があり日産自動車がありみたいなね、で未だにそれは日本のサッカー界でも、うん、あのカテゴリーとしては残ってるから、つまりこうミクスチャーなわけですよね、サッカーはね、
そうですね、
独立したそのヨーロッパや南米や世界のプロスポーツビジネス、サッカーのね、あれのドライな部分、もう移籍はもうガンガン金取れるでいいっていう文化と、うん、一つその社風、企業文化みたいなのは、うん、サッカーの世界では混ざってるからさ、うん、まあ、なかなかね
もうそこってでも新しいものをもっと混ぜてって面白さが増えるような気がするんですよね。
ハイブリッド文化、
ハイブリッド
だって今ちょうどこの時期に、どのクラブが移籍補強が成功したかとか、移籍で戦力が下がったように、ね、見えるかとかアンケート調査とかやってて、でマリノスはだいたい下の方なんですよ。うーん、補強失敗したとか放出でね、サイトマナム抜けたからって。でもマリノスのサポーターって、うん、今でしょ、今の時点でしょと思っていて、なぜかっていうとシティグループつながっているので、本格的に助っ人移籍が決まってくるのってヨーロッパのマーケットが閉まる2月からじゃないのと。1月中はヨーロッパの選手がそんなにアジアに動かないから2月からでしょみたいな、まあ、そういう楽しみになってるわけですよ。だ全然こう新しい要素が入ってくる。
それはマリノスのサポーターぐらいしか今味わえないその世界フットボールカレンダー感ですね、
うん、そうですね、うん、ちょうどだって
1月の末でウィンドウが閉まるのを待って、はい、うん、さあ市場に余ってるいい選手は誰かなみたいな。
なるほどなるほど。
で、ローカルなドメスティックな国内サッカーの目線のサファンはもう1月の15日ぐらいが、うん、ここで揃わなかったら今シーズンやばいみたいな、うん、
新体制発表会までに戦力揃えなきゃってなるんですけど、マリノスの場合はそうはならないですよね。
そういった意味で言うとホンダロックの場合は入社なので
そうだ、ね、
基本はこの時期に何かワクワクすることはこれっぽっちもなく
大学卒業も全て3月末だね4月1日事例だから、ね、
全然もうこのストーブリーグ全く持ってない
そうそう、またこれ違うカレンダーがあるぜ日本には
全く持ってないってなることはまた手際じゃない。
大きく言えば3つあるね、だからね、うん、いわゆる普通の J リーグカレー、J リーグクラブカレンダーとシティグループカレンダーと、企業
実業団カレンダ ー、ね、
このカレンダーを意識しながら選手の移籍を眺めれば
爪のカレンダー枠線薄いですよ薄い薄い
これまたね、深いこと言いますけど、その玉突きがですね、4部5部6部に反映されるんですよ、はい、ここ余ったここ余ったっつって4部でも引っかかんないやつが、もう地域リーグがねこぞって あれ浮いてるみたいなさ、あの J2 の選手どこも契約できないんだったら行くぞみたいな ね、
なるほどね。
だからこの玉突きというか、うん、つまりシティグループも一つのその あれですよ、こうもその人を動かすそのね、う
ん、流通だみたいなね、
流通だから、
うん、要は
これだから、ね、もうちょっとこうこれ、マリノスのサポーターはどうしてもロベルト何がしの件でね、いろいろある経験値から感情面で持つのはまあちょっともう いやと思う、僕は思ってて、日本人のスポーツやサッカー好きな人全体的にはもうちょっとそういう玉突きのこととかも楽しむ今何が起きてるのかなみたいなね、
うん、そうですよね、うん、
そのピッチだけのサッカーじゃないところで、むしろこういうことがきっかけで代理人ビジネスでどうなってるんだろうっていう興味を持つ人も増えてほしいし、
玉突きライター遺跡、ね、全部ウィンドウ閉まったのに、どういう玉突きがどういう、もう図解で見たいですね。
そうで綺麗にさ、玉突きでパズルゲームみたいにピピピピって玉突きでキチッてビンゴが揃ったら、
モンスターストライクみたいな、
そうそうそうそう、ね、パズドラみたいな、パズドラ
パズドラだったパズドラね、
ロック5つ揃った、うん、ビゴンみたいなさ、
なんで消えちゃうん
そうそう、だからここが余ってここが余ってとかさ、うん、あー柿田にはヤンマやっぱ戻っちゃうかみたいなさ、どういうこう人の流れが起きてサッカーのビジネスって行われてるんだろうとか、うん、そういう目線でまあ今回のこのロベルトやマナブの件もね見てもらう人が増えてくれたら、僕なんかは割とわい雑な感じがして好きですね。
なるほど。
で相当はすごくわかるよ、だって鹿島はもう本当超保守だからさ、うん、それこそが日本のねこう文化風習、
それはだ
って義理人情にあったこうあれじゃん、生き方としてはさ、僕は一つ幸せだと思うよ。
だってそれでクラブの成功の形として一つ見えていて、移籍の時だって揉めたりしないんですよ、
ね、
そこは揉めないようにしてるから、う
ん、そうそうそう、保守だから、
そうそうそう、まあ保守はしてる、茨城県が保守
だ
からしてる、なぜ原発があるのかとか、
茨城って感じするよね鹿島ってやっぱ奇跡のチームだよね。
でその
あと地方だしね、
まあ、ちょっとその日本のねそのクラブのそのまあそのそれはもう鹿島の話だから鹿島だよって、その例えばマリノスのサポーターがもしおっしゃるんだったらもうそれはそれでいいんだけど、じゃあなんでうちのチームはこんな揉めんねやろかとか、 揉めることがプラスにはならないと思います。
とりあえずでもロベルト佃案件以外ほとんど揉めたことないですよ、うん、だからもうそれほどもうこういう揉め方ないんじゃないかな。
田辺案件とかで揉めたこともないですかね。
ないですね、そっちはね。
僕は割と田辺案件で揉めてるケースいっぱい見てるんですけど、
大丈夫ですか、
大丈夫みたいな。
あれ中田浩二とか、そう、
中田浩二とかね、
揉めました。
中澤もそうですからね。
ああそうでしたね。
だけど揉めたけど揉めたように見えないでしょ。
いやいや結構見えましたよ。それは鹿島のサポーターには見えないだけで、外からは相当見えましたよ。
え、だって別に浩二ちゃんと自分で戻るところをちゃんと作ってさ、揉めて出ていったとしてもさ、
でも戻ってくるとき第2外れましたよね。
いやだからちゃんと外れないと交渉に乗らないから、だからちゃんとそういう線をちゃんと引っ張ってくるわけでしょ。
だからそれはやっぱ揉めたから外れる。
いやだから揉めそれをそのなんつうの、外枠的には今だからそのずっと今浩二がそのいることを 見るに、ああそんなになんかも、じゃあね、数年後よ、数年後に学ぶがじゃあそのなんつうの、育成のコーチとかとして戻ってこれるようなライン作りも含めてやっぱり考えれば僕はいいかなと思う。じゃあゼロ円、あの工事が0円で出ることに関して言えば僕らサポーター側からすれば別になんてことない話ですよ。当時とすれば、
まあでも中村俊輔とか戻ってくるかもしれないですよ。あと10年ぐらい経ったら、だからそこは今は判断つかない
わ。あの移籍の仕方は見苦しいし、あのサポーターのあれはもう
これで一回、まあ、なかなか難しい
議論がね
あれなんですけど、一回選手に聞いてみたいですよね。
今の流れあれでしたよね、朝生でさ CM 行く前にさ、向こうでまだ喋ってんだけどアナウンサー若手2人出てきてさ、あこれは一回呼んでみたいです佃さんにも来ていただいて、 それでは、学生さんに聞いてみましょうっていう流れ。
うん、ファックスはこちらです
そんな流れでした
ね。総長どう思います、例えば栃木の選手がそういうなんか、なんだよその移籍の仕方みたいな、こう総長がちょっとこう、うん、もう悔しくて、うん、怒ったみたいな事例ってあります、栃木で。特にない、
うん、どうなんだろうそこまで、
ああよかったみたいな感じですか。
栃木の場合はさ、
パウリーニョありがとうみたいなのあったよね。その移籍を残して、うん、行ったっていう、なんかそのコメントも出したからありがとうっていう送り出し方、あこういうのはサッカーはこういう域なんだなっていうのはありましたけどね。
この、あの今回のテーマで出てるこのゼロ円移籍問題っていうのも、うん、なかなか興味深いんですけど、ゼロ円だったらムカつきます。やっぱ
ゼロ円で取られた、
ゼロ円で、マリノスに取られたとか、うん、そのチームを昇格するの爆発的なフォワードが出て、うわー彼がつったら8月にズコって抜かれるとか、しかも0円でみたいなことが起きた時にどう思いますかっていう。
でもそれは複数年結んでなかったっていう、でもルールの中のことでしょ。
そう
サッカービジネスという、
その時に怒りの矛先をクラブ、うん、なんで複数年結んどかないんだクソクラブって思うか、それをこう移籍させやがった第二人目と思うか、その選手自体にも
我々は
どうですか。
まだ行っちゃったって思う。まだ行っちゃった、困っちゃう、やんなっちゃうんだわ、
ちゃんだ
いつもの、やんなっちゃうんだな。なんでだって活躍したら行っちゃうし、活躍しながらいたって困るし、そんなんだよ、ね、これ
っていう、み
んなクリスティアーノなんてうちにいたんだからね、あれ
だからそういう文化もありますよね。俺のとこいたんだから、うん、そういうサポーター文化もあるよね。そうそうそう、
例えばさ、あのリカルド・ロボなんていうさ、
いい感じでいてくんねえといてくんねえ、
う
ん、
そう
だけどダメだったらいたってしょうがないし、
そうだから
あんまりすると心配になっちゃ
うダメでしょっていうね、
これちょうどいいあんばいがね、
そうなの、あの
うちにはぴったりだよみたいな、
そうなのよ、そのあのね J2 得点王とかなっちゃっていなくなっちゃうから、うん、夏でそうレンタルバック
さん、リカルド・ロボなんて、うん、あの日立に持ってかれちゃったじゃない、あれだって0円で持ってかれちゃうんだけど、うん、栃木ぐらいの体力のクラブから言えば、ちょっとできすぎたやつを複数年で引き止める力はないんだよ。
そもそも
資本がないから、そうやって考えれば、あ出るのもやむなし、うん、大宮からいっぱい借りてきてるのも レンタルで帰るのもやむなしっていう。
そこは理解してるね。結局サポーターもその3部2部を応援するサポーターはなんとなくそこは文化としても分かったみたいなね。うん、なんだって。 貧しいものは一生貧しいぞみたいな感
じなんてこと言うんですか、
この複数年が結べないという、うん、そのい痛いところはあんま攻めれねえなみたいな、うん、でもう一個は代理人の方も2部の選手から3部の選手を移籍させるときは代理人もドライだから、もう移籍金とかじゃねえし、そもそも給料低いしみたいなね、だからこれだから J1 のこのダゾーンマネーがダーって目標が先週言ったようなところが今後の一つのテーマポイントとしては見た方がいいです。 J1 の場合はそういうことがバンバカ起こるかもしれないけど、う
ん、我々も慣れてますかね、我々の全然3人が全部愛媛になってたりしますからね。そうそうそう、しかもサプライヤー一緒だったりするから、あれで俺なんか
足とかさ、なんか
目疲れてんのかなさ。この2人
絶対この選手マイターつながりで移籍しただけだろうとかさ、
色色変わってる、
だから
これ慣れてます、そういうこと。
日本のサッカーをもっと広くピラミッド構想で見れば、僕は J1 で起きてるこの移籍劇っていうのは、うん、とってもレアなエピソードとして、まあ、サッカーファンは捉えて、そんなことはしょっちゅう起きてない、下々の方にはもうちょっと違うあれだぞみたいなね。
そうですね、
うんうん、家がちゃんと借りれるかどうかが
大黒正志が入ったんですよ。大黒が入りました、栃木の日本着てます、ね、座ってま す, す, ます。でもいつまでもいると思うなと思って、
違和感
いるわけないんだ、いつまでもって活躍すれば出てくし、
あのね、
ただいる間よろしくねって
僕もね思ったことあるんだ、
もちろん応援してます、行ってほしいですよ、ずっと行ってほしいよ。
大黒選手の活躍を自分が超間近で見てた時に、はい、この子はうちにしちゃいけないと思ったことがあって、早くもっといいクラブ行けよみたいな、ね、すげえ思われ
てた。
でね、復帰っていうのもまさにそうだったんですよ、復帰、うん、も本当にすごかったから、うん、こんなやつが J2 でプレーするのは不幸だわみたいな、俺たちは今幸せだって毎週こいつだからみたいな、うん、こいつだけ見たら本当にね、うん、漏れちゃうんですよ、スタジアム漏れそうになっちゃうんですよ、サッカー見ててやっぱりこいつみたいな、
そんなすごい、
ね、でも言っちゃいけない、で案の定フロンターレ行くっていうね、ああみたいなさ、誰もクソとか言わなかったんだけど、うん、それはね、もうおもんばかれる、うん、もう忖度が働くの、うん、で復帰の代理人がまたクソ野郎で、
クソ野郎で、
もう超クソ野郎で、
クソ野郎しか出てこない
で、もうね、テオコンスタンチンってやつなんですけど、ね、
多分日本語で言っても聞いてないから分かんないね。
ダミーのね、ウルグアイのクラブかませてね、もう不当な移籍金契約をね、当時の日本テレビからね、30何億分とくってね、でフロンターレがちょこっと上げてね、もうがめついてがめついて、それでポルトガルとかロシアとか売りまくって、もうすごいんですよ、悪徳ってこういうやつのことだみたいな、っていうのも分かってて、分かってて、目の前の復帰はもう復帰坊やは可愛くてしょうがなくって、もうテアーモテアーモって言っちゃうぐらい、もうお前のこと愛してる
テアーモ
テアーモって、
そんなコンスタンチンに比べればロベルト
ロベルト様で可愛い
可愛い
まあコンスタンチンの道も偉い目にあったもん
ね。だからコンスタンチン案件なんて J リーグのクラブでどんだけ詐欺にあってるかみたいなだから僕はこういうのをもうちょっと俯瞰で見て、だから僕はクラブの経営者ももっとビジネス的にもっと優秀にならなきゃいけないなと思うことは多々あります。1週間か2週間前のテレ東のワールドビジネスサテライトっていうビジネス系の珍しく番組に J リーグの特集があるっていうから見たら、どうやったら J リーグのクラブにビジネス経営の人材をいかに取り込むかって言って、うん、なぜか小倉貴文が出てきた時にちょっと僕はずっこけたんですけどあらみたいな
そ
だけど、うん、やっぱ J リーグシェアマンが言ってたのかな、 J リーグの担当者が言ってたのか、まさに J リーグの問題は経営人材がいないことだってはっきり言ったんですよ、うん、だから自覚してるんですよ、
それね日経新聞でも載ってた
でしょ、うん、である種総統が先週も言ってた企業文化、企業から甘くやってくるような社長、ある種日産もそうでしたよ、読売だってそうで、それだけじゃもうやっていけない時代に入ってて、なんでかというとテオ・コンスタンチンみたいなやつにいとも簡単に転がされてバカみたいにね30億払うんですよ
バカみたいにね、
それに比べはねロベルトさんはねまだねなんていうのいい
いい
怖くと
怖くと
巨悪はもっとすごいところにいるからあんまり表のニュースにもできねえわみたいな、もうあのクラブどうなっちゃうんだろうねみたいなね、だからこれは J1 の舞台で起きるある種愛憎劇ドラマなんですよ。
なるほど。
鈍いからそんなね、あの景気のいい話は起きないですから。
なるほどね。
代理人も見透かしてるから、このくらいも金あるわけなんだから、とりあえず1年間こいつプレイさせて、ちゃんとこいつ働けるんですよって見せたら、すぐ金があるところに動かさなきゃみたいなね。お前とかゼロに決まってんだろうって、最初からもう。
でちょっとしたあのプロモーションだね、その1年はね。
そうそうそう、つまりそういう視点で見ると、僕はな、まあ、サッカー自体を楽しめるから、僕はそういうファンがもうちょっと増えてくれればね。だから、個人的にはマリノスが僕は言いたいのは、ロベルトさんは怖くですと。ね、もっと巨悪を見てみろと。ロベルトは可愛いぞ。そんなにロベルトクソって言わないんで。
コンスタンチンに比べたら、ね、
コンスタンチンは超ド級でしたけど、まだルールいますよ日本サッカー界に。
だからこの今後ね、お金が入ってくるじゃないですか、 J リーグのチームにね、ってことはその巨悪代理人がね、
巨悪がたかってくるの、
たかってくるってこと
です。すごい、見知り取られるよ。
今まではね、金の匂いがしなかったから、 J リーグには。そう
そう、転がされちゃう可能性がある。
外資が入ってくるとか、市場が開放される、規制が撤廃されるってことはそういうことですよ。エンジェルだけがやってくるわけじゃないの。デビルがね、世界中のサッカーマフィアはね、日本のマーケットどうやって金をふんだくろうかって考えますよ。だってダゾーンの金だもん。
楽しい、一つ提案があるんだけど、ちょ、代理人になろう。
そんな話ちょ、楽しい。そういうのがダメだっていう。
ウッキみたいなやつ
でしょ、今日。
ウッキみたいなの一人探してて、
最低だな。
マリノスに売ってみよう。
試しに。
どうしてもこれ勝利が来るから、どうしても僕が言いたかったのは、僕はあの監督が変わりましたよね。オーストラリアの代表監督やってた、
マリノス、
うん、あのアンジェル、フランスの監督を、あれは契約内で、
契約満了、
満了ですか、うん、じゃあそもそも計画的にスケジュール的には別に
そう予定通り
でもオーストラリアの代表つい先までやってた
人でしょ。そうです
ね、あれもすごい。だからこれも玉突きですげえなと思って、あのアジア予選でさ戦ったオーストラリア代表
ワールドカップ出れたのに解任
って やめちゃったの、辞任しちゃったの。
あ、そうですか。
だから面白くないですか、ワールドカップで予選突破した監督
やめるまで行ってね、頑張ってわーって
な、それをシティグループガーンってマリノスに持ってくるって、ほーみたいな。
結構大胆ですよね。
結構これはこんなドラスティックなことをやる J クラブは今までなかった
と思う。なるほど、そうですね。
だって現役バリバリの代表監督持ってくるって、マガトだって実現してないし、結局降っては湧くマガト話とかね、
マガト話、
ね、うん、
あと最近だとマンチェスターシティがアメリカ代表の選手を取りそうだと、だけども、はあ、マンチェスターシティでは出場できないので、はあ、マリノスにレンタルするとかいうような憶測記事が出たりとか、それぐらいこう大胆な。
そう、シティグループすごく面白い。面白いっていうのは、いい意味でも悪い意味でも言うんですけど、イングランドももちろんあるけど、中東もあって、うん、今アメリカも
ニューヨークのシティもあるし、
ね、だからそのこの人の回し方と、あとネットワークの持ち方、
そのセカンドチームみたいな扱い嫌ですけどちょっとね。
で、そのオーストラリア代表監督だった人が来た時に通訳に今谷さんがなったんですけど、今谷さんっていう人あんまりみんなこれ聞いててピンコンってこないんですけど、早稲田ユナイテッドの監督やったんですよ。で、僕しょっちゅう今谷さんと会ってて、
早稲優ので
今谷さん、そもそもオーストラリア人の選手の代理人やってるんですよ。これ多分行って大丈夫ですよ。だからバーンズの移籍に、移籍って今谷さんなんですよ。FC 東京にいたバーンズ、オーストラリア代表の。だからオーストラリアのコネクションって、それはそれでなかなか面白いなって思って。
オーストラリア代表が日本代表と試合するときに事前にスカウティングしてた人ですよね。
そう、
オーストラリア協会から注文を受けて、
今井さんこの1月12月のと毎年
日本のスカウティングをしてたんですか。
オーストラリア代表側で日本代表のスカウティングを
してた。いやいや、バイコクだバイコクだ。
それが我々界隈では同じ
の、そんな仕事あります。
早稲田ユナイテッドの人なんですよ。
は
しょっちゅう僕
今コネクションっていかようにも越後屋じゃないですか。
ついこの間
まで、あっちにこちょこちょ、こっちにこちょこちょ。
僕が驚きだったのは、ついこの間まで
スマホで
東京カップを見てですよ、試合終わった後ね、早稲田の今谷さんと、最近どうすか早稲田とか、ね、オーストラリア のサッカー事情どうすかとかって話してた人がですよ、蓋を開けたら J1 のマリノスの監督通訳やってると思って、
僕も前橋から私鉄乗ってったとこのグラウンドで見ました、早稲田ユナイテッド。うわーみたいな、びっくりですよね。
でこれはまあ義勇軍の放送だから、そういう層に届いてほしいけど、これはなかなかのドリームですよ。地域リーグの5部だった監督が J1 のクラブの
通訳ですからね。あのザッケローニの通訳やって矢野くんもすげえなと思ったけど、あのイタリアでイベントしてやってた、
はいはいはいはい、やっぱり一つの国にこうコネクションを持つというのは大きいことですね。これね、ちょっと住むとかね。
そうなんですよ。だからこれからまた、つまりあの日産やマリノスは変わってきますよ絶対に。もう変わってるんだけど、だからこれからも変わり続ける気がするし、変わるということは
毎年でかい遺跡もあるっていうことですね。
古きを捨てて新しいものを入れていくという一つのあれもあるじゃない。でマリノスってそれ先頭切っちゃうかもなとはちょっと思って。
それってサポーターっていわゆるゆるゆるのふわふわのサポーターって分かってんのかな。
まあ、そこは結構話題になってますよ。で去年昨シーズンの時はそこがまだこう面白く夢を語れるってところまで至ってない人多かったと思うんだけれども、今回の監督が変わるとか、いろんな遺跡の噂話が出てくるにつれてどんどんそういうものが共有されて、その面白さ、ダイナミックさ、我々はな
ちょっと楽しもうよと、
ヨーロッパとつながってるのを楽しもうよっていう風に変わっていってますよね、サポーター。
そうそう、だから提案、今度さ、タイミング合えばさ、今谷さん呼びません、
ここにね、
警部陣で。
今谷さん、
今谷さん、オーストラリアのサッカー語ってください。
ああいいね。
ちなみに最近のシティはどうな動きをみたいな。
それどっちのシティ、メルボルンシティの話かい、ニューヨークシティの話かいっていう。
なるほど。
選手の評価基準とかどうなってますかねとか。梅田さんって日本人で初めてウェファーカップに出た人なんですよ、スイスのクラブで、
選手として
現役の選手として、ほう、そのプロサッカー選手としてヨーロッパでスイスのクラブでプレーして、ーウェファーカップに出るようなクラブでプレーして、で J リーガーにはなってないっていうだけ。
なるほど。
で指導者の資格持ってて、で英語ペラペラで、でオーストラリアとコネクションがすごいあって、多分あの代表監督が来るって決まった瞬間に今谷さん指名したんだなと思って、監督いたけど日本のサッカーのことも分かってる。
なるほど、いや、盛り上がりましたね、ま
あ、
今日はね。
オーストラごめん、あと2分だけど、オーストラリアってさ、結構あんまりその日本人からするとオーストラリアンサッカーってあんまりこうピンときてないんだけど、結局あのオーストラリアってイングランドに今までそのずっと行っていたから、あんまりそのオーストラリアンリーグっていうものにそんなに価値があんまりなくて、昔、大昔オーストラリアの監督だったエディ・トムソンっていうのがサンフレッチェ広島で3人ぐらいあの豪州代表を連れてきた時とかはあったけど、今オーストラリアって AFC の枠だから一人外人枠として使える、
アジア枠ね、
アジア枠として使えるから、オーストラリアサッカーって結構今から面白い
ですね。ぶっちゃけアジア予選でこんだけ戦ってて、ケイヒルに僕ら何度やられたんですかっていうぐらいね。
そうですよね。
今や日本代表よりオーストラリア代表の方が力があるってみんな持ってるわけだから。
そうね、
この間全然掘り込んでこなかったですもんね。途中から掘り込めやと思いましたもんね。
オーストラリアらしく
逆になんかそんなんで負けんなよ、掘り込んでこいやと思いました。
だから J リーグ開幕当初ってブラジルコネクション、アルゼンチンコネクションみたいなのばっかりだったけど、だんだんこうフランスとかさ、今はね最近スペインがやたら多いから、これも絶対テオ・コンスタンチン並みの代理人動いてるなって僕ずっと思ってるんですよ。こんだけスペイン人の監督と選手がボコボコ増えるのは、一つのそのダゾーンのお金がこんだけ動くって分かった瞬間から露骨に始まってるから、これは動くないろんなことがみたいな。
だからその代理人と喋る係の人はちょっと鍛えないといけないですね。研修会しないといけないですよね。
本当に
目者でもさ、今からこうインドネシアとかタイとかに LINE 作っといてさ、それでちょっと
それで僕がなんか目星選手ピックアップして代理人として儲けようって話です
か。違う違う、あなたが代理人としてホンダロックに安い従業員を引っ張ってい
くの。なんで下打ち
の理想はどうな
ったんですか。
フットボール革命の理想はどこに行ったの。2週前から喋り合った時のこれだって最後に俺が代理人で儲けようみたいな。
あんだけ熱かった
ねお母さんはもう信用第一や、狡猾だけどそれぞれ信用されとるわ。
あいつら、いや今後だからこういう遺跡、あの日本のスポーツ企業文化と欧州南米アジアを込めたこう選手の移籍マーケットとか、いろんな軸がこう混ざり合ってる日本のサッカー文化をですね、そういう目線で 見続けてね、切り取り解説をしていけば僕らは楽しめるんじゃないかなと思いました。どっちにしろカオスです。
ある意味ちょっとね、いろんな軸が変わっていくことで面白くなっていくというか、こう議論が巻き起こっていくのはいいこと。あの J リーグもね、今日ニュースで書いてましたけど、あの観客平均年齢が下がったらしいですね。
あ、そうですか。
十何年ぶりかに下がった。
おお、ちなみに何歳平均、
それがね、下がったんだと思ったら平均40歳。いや、と思って、
それでも40歳だった。
ただフロンターレに関してはすごい下がりましたっつって36.7歳。やっぱりまだまだ高いなとは思いましたけどね。
なるほど、
逆にそのニュースから高さに驚かされたという
、まあ、ある種開き直って、もう日本は今少子高齢化ですから、
ね、そうですね、
いいんじゃないですか、平均年齢高くても
それはやっぱりスマホで見れるようになったり、その訴求が行き届いた結果ではないかという SNS とかね、っていうのは言ってましたけどね。
なるほど、うん、あとマリノスのサポーターもあと1ヶ月もすればね、どうせウキウキワクワクのターンに入るんですから。
あら、どうして。
だから要するに開幕が近づいてきて、 ね、新しいメンバーも決まればね、うんうん、もう学ぶのことって轟、はい、行ったこと行く時ぐらいにはまた沸騰するけど、
恋愛みたいな、
そうそうそうキーってなるのは轟戦ぐらいでも、
そういうことですね、はい、ということでお時間でございますので、目標ありがとうございました。今日はね、ちょっと相当の今日はね熱にお答えいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
何かございましたら、
あの J リーグどんどん変わって楽しくなると思うんで、じゃあ鹿島がもう茨城の保守本流で行っていただいてでマリノスがもう革新ということで、その2つのオリジナル点が引っ張っていってもいいんじゃないですか。
いいね、
いい対立、
それは面白いね、
うん、面白い。あ、いいですね、
田舎のチームと都市型のチーム、
ね、そういうふうに見てもらうと ねまたいいんじゃないかなと。
J リーグはね、うん、俺ら実業だからあんま考えない
はい、ロックのね、ございました。
はい、
はい、ということで、ありがとうございました。ということで、お口の口でくださった私の総長と
本当の参謀長である
目標位である、
そして
真のフットボール革命の一つロック総統である、
高速決勝戦、
これは革命である。